2026年でございます。新年明けましておめでとうございます。新年一発目の QIC 迎えて今回1508回目でございます。こちら新大阪 MLS から、元気いっぱいなのかどうか分かりませんが、ほどほどでお送りしていこうというところでございます。まあね、なんとなくね、こう正月気分って言いますか、おとそ気分っていうのがいまいち今回は感じられなくて、なんかねぼーっとしてるような、そういうこのお正月松の内、を過ごしております。まあこの番組でちょっとこうね、気分をパッとこう変えていこうかなと思っておりますんで、どうぞ、今年もよろしくお願いいたします。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目出しだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今年も愛も変わらずお送りしてまいります。オンデマンド放送でお送りしております。お相手は私、こちら MLS は榎田信也門でございます。そして、IBB 九州にいるのは多分この人です。
平上優子です。
正月はどんな正月はどんな正月送っとるの。
いやもう普通の生活ですよ。正月のおせちも食べてないですし、お雑煮も食べてない。
餅は
餅も食べてないです。
餅食べてない。
はい、
私はとりあえず餅2個食いましたけどね、元日に。ということで、なかなかねお正月気分がこう、味わえない、なんかそんな感じがする今年のお正月なんですけど、実は MLS こちら、見学の方が一人、おいでになっておりまして、どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
あら、まあね、可愛らしい声で、なかなかねこの番組、おっさんかおばさんしか出てこないんで、こう、フレッシュな感じしますね。
ありがとうございます。
何やら、あれですよね、何年か前かに、このスタジオに来たことあるんですよね。
あります、あります。
はい、ねえ、誰に呼ばれてきたんでしたっけ。
まあ、とある方ですね。
西中島のあいつですか。
まあ、
ねえ、ねえ。なんか大石ちゃん自由自在かっこ仮の頃に確か、あれはあれですよ、前島君の 初出演会ですよ。
そうですね、なんか若い男の子が
まだほっそりしたね、
はい、
今もう別人になりましたけど、脱皮を繰り返して大きくなりましたから。もう、ですからあれは2022年の6月です、はい、出ていただいたのが、
はい、
それ以来ですから、4年ぐらいですね、
はい、
ということで、まあ、今日は見学ということで、よろしくお願いします。
まあ、
楽しんでいっていただきたいと思いますが、まず1通目のお便りをご紹介してまいりましょう。こちらは北海道札幌市からいただきました42歳クリエイティブ社畜、ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
青春18切符ありますね。2024年の冬から3日用と5日用の2種類に、まあ、なったと、
うん、
それまで大体5枚綴りだったんですよ、
はい、
で、3日用、5日用っていう、この、ね、その区分けが変わったんですよね。で、3日用は、1万円。5日用が1万2050円っていうお値段になっております。で、これまでは、利用期間中であれば、1枚ごと使いたい時に使用することができました。うん、だから5枚綴りだから、今日1枚使おうつって、こう1枚ビリッて破って、で、それを使うと、その日、その日付が変わるまでの、その電車やら何やらに乗れると。いうのが青春18切符で。だから、その5枚ある中で、いつ使ったってよかったんですよ、期間内だったら。それが、今回ですね、3日用ってことは、使い始めたら、まあ3枚あるってことですよね。1日、2日目、3日目っていう。これ連続しないとダメなんですよ。
連続。
だから使い始めたら3日間で使い切らないといけないんですよ、うん、だから途中中休みが取れないわけです、うん、で5日用はもう5日間で使い切らなきゃいけないと、うん、いうことで、例えば前はそうですね、どっか郷里に帰省するっていう時に1枚使うじゃないですか。で、郷里でまあ1週間ぐらいまあ過ごして、で2枚目を使うっていうようなことができたんですけど、それができなくなるわけです。3日かあるいは5日かっていう、で、まあね、で、これをその、そういうふうに変わったと、
うん。
で、一部のユーザーからは、快悪じゃないかと。
それは。
いう声も聞かれています。まあでも、ただ、ね、JR としては、これ全然儲からない切符ですからね、これは。
まあ、ね、
まあ、まあ、なんか JR の側もちょっとかわいそうだなって気もしないでもないんですけど、ちなみにこの札幌テレビ塔の逆襲は、20年ほど前に友人らと旅行にこの青春18切符を使った。今では懐かしい思い出ですということで、現在使えるやつ、現在発売中です、1月10日まで発売しております、うん、で、これは、利用期間は1月の12日まで使えると。今買ったら12日までにもうとにかく使わないと、あとは使えないっていうことになりますよね、
うん、
今がチャンスということなんですけど、どうですか、カラちゃんは、カラちゃんって名前でしたよね、
はい、
青春18切符使ったことあります？
あ、ないですね。
ああ。
一回も。
周りで使ったことがあるって言ってます？
あ、僕は何人かいるんですけど、まあ確かにお得なのはお得なんですけど、なんか、もうなんか、長い時間、なんか在来線っていうか。
まあ鈍行ですよ、基本的に。鈍行か快速。だから特急、急行、新幹線は使えない。
あんま私制限、あのね、安くても、安すぎて、なんか制限があるやつちょっとあんまり使わないんで、お金がかかったとしても、まあちょっと、リラックスが快適に過ごせる。
なるほどね。
そうそうそう。
木村子さんどうですか？青春18切符使ったことないですね。
私もないので、だからよくその、用途がわからんです、使用方法が。
う
ん、
だから例えば、その、切符を使うじゃないですか。まず改札を通りますよね。うん、で、そこで、そこで、まあ、まあ、スタンプをされるような感じですよね。
うん、
で、そうすると、その日のうちに、日付が変わるまでに、その切符は使えるわけです。うん、だから、例えば、始発が朝5時30分発っていう、まあ、仮に電車があって、それに乗ります。で、そうすると、午前0時をまたぐまで、乗れるわけです。
うん、
だから、午前0時をまたいで、まあ、もう真夜中ですね。そこで着いた駅、そこが、まあ、その切符の、なんていうんですか、その効力が。
うん、
だから、一日でどれだけ行けるかっていうことですよね。で、かつてはいろんな乗り継ぎの仕方があって、で、あと夜行列車とかがあったんで、それを使うと、うまく使うと、その一枚で、とんでもなく遠いところまで行けたりしたんですよ。で、最近はちょっと難しいですよね。一枚ではなかなか行けないという。
うん、
ただ、まあ、二枚使ったって、ね、五千もしないわけですから、
うん、
そんで、相当な距離行けるってことで考えれば、まあ、ただ、きついっすよ。だから、何人かで、こう、ワイワイ、こう、おしゃべりしながらとか、やっていくんだったら、まあ、いいですけど、
で、
それと、距離が100キロ以上離れてある距離で行けば、途中下車が効くと思うんで、駅の前に出て、それで駅の前のどっか食堂で飯食うとかって、そういうこともできるし、温泉場だったら温泉入ったりとかっていうことも、まあ、やろうと思えば、工夫の仕方はできるんですよ。なので、まあ、 でももう時流に合わないんだろうね多分ね。これは
だからよっぽどですよね。
うん、
だから時間がある人、お金がない人、うん、あと学生とか、うん、そういう人だったらね、なんか楽しみもあるかもしれんけど、この大人になってからはそこまで時間を費やして金額まで安くしてまではやりたくはないんですよね。もったいないですよね、時間。
ちなみに FMC の番組ではリスナーさんがよくこの青春18切符を使ってました。
あ、
ええ、例えば今はここ新大阪のスタジオですけど、かつては熊本のスタジオがメインだったんで、でそっちの方にその関西とか関東から来るわけですよ、スタジオに、
うん、
でその年末年始の年越し番組行く年来る年ってやるんですけど、その時にそのまあ来てくれるんですね、大阪とかから。でどうやって来たのって聞いたら青春18切符で来ましたと、
うん、
だから朝早くにあの新快速かなんか乗って、それでとりあえず西に行けるだけ行くわけですよ。でまた何か乗り継いで熊本まで来る。で、中には あの女装マニアの有名なリスナーがいましてね、あのセーラー服着たまんまで、あのいいおじさんがあの青春18切符でやってきて、本当にあのそれで来たの、本当にそれで来たのっていう、そういうのもたまれるような時もあったんですよ。
警察に捕まらなかった。
いやいや、あのマツコの番組とかにも確か出てた、あの日本橋で映ってましたけどね、彼はあの有名なリスナーですけどね。で、まあ、そういうようなね、だから結構いましたね、あの周りでは使ってる人が、であとうちのパーソナリティでも、昔あの私より年上でエビアン姉さんっていたんですよ。でその人は大学がどこだっけ、同志社かなんかで、で熊本に住んでるんですけど、でその時々その同級生となんか会う機会があって京都まで行くっつんで、うん、京都まで行く時その青春18切符で行ってたんですよ。
同志社って、
で、まあ、これで、ほら、青春18切符って言って、別に18歳とかって関係ないですからね。何歳でも使えるんで、だから気合い入ってますよね。ただ昔ね、本当にね、その夜行があったんですよ。その時期的なものもありましたけど、ムーンライト九州とかね。そういうやつで、夜中中走って京都まで行っちゃうやつがあったんですよ。
あ、熊本から、
だから今そういうのって今ほとんどないので、だからやっぱ夜行がなくなったんで、この青春18切符の価値はちょっと下がっちゃったかなっていう気がしますけどね。
あんまり夜行って大阪でもあんま聞かないから、
もうほとんどないでしょ、で例えば今なんだっけ、昔大垣あの愛知県で岐阜のね、大垣のあそここうなんか快速があったんですよ、それを馬以外に使うと東京から一気に西の方に行けるみたいなのがあって、でそれに乗ってるやつはほとんど青春18切符の客ですよ、そういうようなこともあったですね、という私も実は使ったことがあるという、そういう人間ですけども、まあ懐かしいですけど、さすがにもうこの年になってやろうとは思わないですけどね。ただ少なくとも深夜高速バスよりは楽、私は。
そうですね。夜行バスより確かに寝台列車なんかベッドついてて。
あ、寝台はついてないよ。
え、ついてない。
座席、ただの座席。普通の電車。
あ、そうなんです
ね。で、なんだ、深夜高速バスって私はこの間、去年の、あれ、3月ぐらいに、東京に行くときに、前島君に、そそのかされて乗ったんですけど、カーテン全部閉めちゃうじゃない、窓の。ほんで、外見えないじゃない。
見えないですよ。
もう、あれが嫌で、
怖い。
いや、怖いっていうか、なんか、閉鎖的な空間が気持ち悪いな、
ね。閉鎖恐怖症みたいな。
いや、恐怖症でもないんだけど、動いてるのに、景色が 見えれば、ほら、あ、今から右に曲がんだなとか、左に行くんだなとか、なんとなくわかるけど、急にグワーって変わるから、
わかります。
気持ち悪くなっちゃって、で、しかもその隣の座席のおっさんがもう座るやいないやいびきかいて寝始めてそれがうるさくて、もう気になって結局、バスタ新宿に着くまで一睡もしてないですよもうフラフラ、
まあ確かに夜行バス
俺もね、だから昼間ならいいの、あの、うん、外見えながら、うん、だから二度とちょっと乗りたくないっていう、それだったらまだ電車の方がいいなと、ね、ということですね。続きましてこちら、東京都世田谷区からいただきました。60歳大学教員、ラジオネームマラミネオ、
ありがとうございます。
つぶらやプロの特撮テレビドラマウルトラ Q 放送開始60周年を迎えました。これを記念して、YouTube のつぶらやチャンネルで、ウルトラ Q 第1話ゴメスを倒せが、期間限定で無料公開されています。トンネルの工事現場に出現したゴジラによく似た古代怪獣ゴメスと、原始怪鳥、まあ、怪しげな鳥リトラの戦いを描いています。QIC の、まあ、このタイトル、ケムールインサイダークラブケムールのベースにもなっているほどのウルトラ Q について、えのきだ師匠の解説をたっぷりということでいただきました。さすがにカラちゃんはウルトラ Q は知ってる？
いや、ウルトラ、あ、ごめん、ウルトラ Q、ウルトラマンとかは知ってる？
ウルトラマンは知ってるでしょ？
うん。
ウルトラ Q っていうのが第一作なんですよ。
うん、
で、第一作で、これが1966年に放送が開始されまして、うん、で、これはあの、モノクロなんですね。で、それが大ヒットして、それを受けて、ウルトラマンが、あの、第2弾として出てくるんですよ。で、その後、ウルトラマンの後、ウルトラセブン。で、しばらく時間を置いて、帰ってきたウルトラマン。で、ウルトラマンエース。で、ウルトラマン太郎、ウルトラマンレオ、というふうにこう行くわけですよ。で、今も何人いるんだって、ね、もう団体様なんで、一山いくらになっちゃってるという、すごい状況ですけど。で、この、ウルトラ Q、キラさん、これ、あの、なんか、見たそうですね。
見たそうですねって見させられた。
もうなんか見たくて見たくてしょうがなかった、このゴメス。
見たくない見たくない。
もうな、もう感動でなんかもう涙ちょちょ切れてるというふうに伺いましたけど、どうですか？ええ。
いや、どうですかと言われても、いや、矛盾があるなと思います。
ね、何の矛盾ですか？
いや、あんな大きいものにあんなお鳥さんでやられるのかと。
しょうがなかったらやられることになっとっただけ。
あっけなかったなと思って。
いやいや、
さ、かわいそうだな。
二十何分で終わらねえかんもんだって。
かわいそうだなと。まあまあ、昔だからでしょうがないのかな。
ナレーションの石坂浩二さん分かりました？
いや、分かんなかったです。
嘘？あの声、石坂浩二に決まっとるじゃん。もう、あの、まだ石坂浩二さんが大学生だよ、これ。ええ。てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんって知らない。もうやっぱ、私はやっぱこのウルトラ Q 世代ですから、1966年ってもう3歳ですから、もうドハマりして見てましたけどね。で、むしろウルトラマンに変わった時の方が、なんだこれって最初思ったぐらいで、で、このウルトラ Q、なぜこれウルトラ Q っていうタイトルなのかっていうと、当時あの、体操で、ウルトラ C っていう技があって、うん、で、それは流行語になってたんですよ。で、それをベースにして、なんかよくわからないものっていうことにして、ウルトラ Q っていうタイトルをつけたっていう、まあそういう話もあって、うん、で、これは毎週日曜日の夜7時から TBS 系列で、30分間、武田薬品の提供で、武田アワーというのが、うん、ありましてですね、まずオープニングに、そこの重曹の、武田薬品の工場の、空撮から始まるわけですよ。
うん、
で、そこに、あの、武田の丸に三角の、あの、マークがありまして、で、そこの看板を、こう、ヘリコプターでガーッと、こう、回り込みながら撮ってるという映像が、武田アワーと。
うん、
で、そして、こう、ウルトラ Q というのが始まるんですけれど、これをまた、大変な話でしてね、まあ、特撮の神様と言われている円谷英二さんというその円谷プロを作った大監督がいるんですけど、この人が土地狂ってそのオプティカルプリンターって言うんですけど、そのフィルムのまあ何ですか、特撮の合成をするための機械、まあ今だったらコンピューターがあればできちゃうんですけど、当時は大掛かりな機械で1台4000万円した機械、おそらく今の価値にすると40億円ぐらいするかもしれないです、ええ。で、ものすごい高い機械を買っちゃったんですよ。
うん、
で、それなぜ買ったかっていうと、企画をフジテレビに持って行ってて、フジテレビと そういう特撮の番組を作れそうな感じになってたわけ、話が。で、じゃあその機会があった方がいいよねって言って買っちゃったんですよ。ところがその企画が流れちゃったんですね。で、その機械はキャンセルしようとして連絡したんですよ、うん、アメリカのそのメーカーに。したら、いやもう船乗せて送ってるよ、今日本に向かってる最中だと、もうキャンセル聞きませんっていうことになって、さあ大変だになったわけですよ。それで円谷英二さんの息子が当時 TBS にいたんですよ。で TBS のプロデューサーやってて、そこで TBS に泣きついて、 TBS がじゃあ買いましょうと、その機械を、その回それを原価償却する形でなんか作品を作りましょうっていうことで、このウルトラ Q を作ることになったっていうのがその流れなんですよね。だからその円谷英二さんが衝動買いしてなかったら、このウルトラ Q は存在してない可能性があるし、いわんやその後に続くウルトラシリーズもなかったかもしれないという、だから衝動買いが生んだ作品ということになるんですけど、でこれそのオプチカルプリンターってやつはフィルムの幅が35ミリっていう、そのちゃんとした映画で使ってるフィルムの幅なんですよ。で当時テレビドラマはお金があんまりかけられないから16ミリっていうもっとちっちゃいフィルムを使ってたんですよ。でこれはもう35ミリで合成することを前提にしてたから、全部35ミリのフィルムで撮っちゃうんですね、っていうことはそのいわゆる映画館にかけるちゃんとした映画の制作スタイルで作ってるんで、ものすごい金がかかってるものなんですよ、でその後の第2作のウルトラマンは人間が出てくるドラマの部分は16ミリで撮って、特撮のところだけ合成が必要なやつだけ35ミリで撮るっていう変則的な形になって、それ予算を圧縮するためなんですけど、このウルトラ Q はもう金食い番組になっていくという、当時30分のテレビドラマの1本の制作費がだいたい150万円って言われたんですよ。
150万、
でこの時500万かかってるんです、このウルトラ Q は
30分で500、
はい、だからもう相当なもんなんですね。で全28話ありまして、今無料で公開されている第1話ゴメスを倒せっていうのは、トンネル工事の現場でトンネル掘ってたら、なんか知らないと得体の知れないトンネルがと繋がっちゃったと。でその中にゴメスっていう地底怪獣がいて、でそれをその調べていくと言い伝えがあって、はるか神代の時代にそういうゴメスという怪獣がいて、でそれを封印した過去があるという、そういうのがその神社の中から出てくるんですよ、であそれをその封印を解いてしまったことになってんだなと。でこのゴメスをやっつけるにはリトラっていう鳥が出てきて、その鳥の口から吐く毒液によってゴメスを倒せるっていうことがもうなんとなくわかる。そうするとその洞窟からリトラの卵とおぼしきでっかい卵が出てきてて、それを一生懸命みんなで温めたりして孵化させて、でリトラが出てきて、でゴメスと戦って、で、リトラは毒液でゴメスをやっつけるんだけど、リトラも死んじゃったっていう。
かわいそう。
そういう、だから、いわゆるウルトラマン的なそういうヒーローは出てこないのがこのウルトラ Q なんですよ。で、そういう怪獣ものだけじゃなくて、例えば有名な作品の中で言うと、まあ、私が好きなやつで言うと、8分の1計画っていうのがありまして、でこれは第17話なんですけど、人口がどんどんどんどん爆発的に増えていって、さあ大変だ、食糧危機を迎えるかもしれないっていうんで、新たなテクノロジーによって人間を8分の1のサイズにちっちゃくすることができるようになりましたっていう、まあそういう話です。でその8分の1計画に賛同する人は区役所に集まってくださいと。そうするとちっちゃくできますから。そうすると、8分の1で揃えた町が出来上がってるんですよ。で、そこは家賃もただ。もう何から何まで全部ただっていう。もう夢のような生活が送れますって、そこからちっちゃいんですよ。で、そこにこうちっちゃくなっちゃった人たちが暮らすっていうことで、で、そこにその、主人公の江戸川ゆり子ちゃんっていう女の子が出てくるんですけど、桜井ひろ子さんっていう人がやってるんですよね。で、その人が、別に8分の1になりたいわけじゃないけど、巻き込まれてしまって、それで気がついたら8分の1にさせられていたという設定で、さあ大変っていう、 ただまあこれは実は最後夢落ちなんですけどね、うん、だからそういうようなファンタジーみたいな話とかもいっぱいあって、実は非常にこう意欲的な、そのいろんな脚本家がその次から次へとそのアイデアを、奇想天外なアイデアをぶつけていたと。でその中に出てくるいろんな怪獣だとかが後のウルトラマンにも出てくるっていうのがあって、でそれがその例えばそのまあ有名なところで言うとカネゴンとか、あの見たことあるかもしれませんけど、あのカネゴンはまああのまあ、少年が、その、やたらと、お金好きで、金に細かい少年がいて、気がついたらカネゴンっていう、あの、怪獣に変わっていたと。で、このカネゴンは、コインが食い、あの、大好物でコインを食べるっていう。そうすると、胸のところにデジタルの、あの、カウンターがついてて、どんどんカウンターが上がっていくっていう、そういう怪獣であるとか。で、あと、ガラモンっていう、まあ、これはもう後のウルトラマンとかでもやたら出てくるやつですけど、そういうやつとか、あの、まあ、あと、うちの番組のこのタイトルになっております、ケムール人という、これも、2022年の、2020年か、の挑戦っていう回で出てくる、話なんですね。だからそういった意味で言うと、あの、うちの番組とは非常にこう、親和性の高い、そういう番組、それがウルトラQだと。いうことです。皆さん、あの、ご覧になって、あの、人間のキャストはどうでしたか？
人間のキャストであんまり知らない人ばっかりですもん、古すぎ
て。だって、ほら、ヘリコプターのパイロットの万丈目さんをやっている、佐原健二さんとか、わかんなかったですか？
いません。
え、嘘？アテンションプリーズを知らない？アテンションプリーズ。
だから、みんなが知ってる体で言わないでください。
でもさ、江戸川百合子さんってあのカメラマンのやって、あの新聞社のカメラマンの役やってたお姉ちゃんは、その後、ウルトラマンで藤井明子隊員をやるんですよ。
知りません。
あ、そうですか。はい、という、乾いた、リアクションをいつもいただきながら番組をやっております。ということで、まあ、60年だということですね。ということは来年がウルトラマンの60周年になりますね。だから、という、まあ本当にどんどん年を食ってしまいますね。ということでございます。はい。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいります。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
最近気分がめいっていて、
一日中
変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏切に立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。